飛べ猿ギャラリーホール B 全国健康保険協会東京支部がお送りします。
協会憲法健康サポート。
こんにちは。健康な毎日を送るための大事な情報をお届けする協会憲法健康サポートのお時間です。今週も体中を駆け巡るスリルと興奮が大阪 USJ のフライングダイナソーに並ぶと言われている文化放送のシンギングダイナシー。どんな大御所が作った名曲でも勝手に編曲して台無しにしてしまうシンギングダイナシーがこのコーナーのオープニングアクターとしてスタンバイしています。ではどうぞ。
地球は一つ、地球は一つ、
僕から逃げようったってダメだよ。だって地球は丸いんだもん。さあ梅沢先生、地球は丸いんでしょうか。
私らから見ると丸くはないんって、まあおナスみたいな。
ああそうおっしゃってましたね。ナスのような形なんですね。ありがとうございました。
ありがとうございます。改めてご紹介いたします。今週も武蔵野赤十字病院の産婦人科部長梅沢聡先生にお越しいただきました。今月は梅沢先生に子宮頸がんについて大事なお話を伺っています。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速ですけども、先週は若い女性にも増えているという、子宮頸がんの原因について伺う前にですね、時間が来てしまったんですけど、初めにそのあたりからちょっと教えてください。よろしくお願いいたします。
これはですね、原因が分かっているがんというのはなかなか難しいんです、なかなかないんですけども、この子宮頸がんに関しては原因が分かってます。
それは対処しやすいですね。
ヒトパピローマウイルス、
ヒトパピローマウイルス、
通称ですね、HPV って私たち呼んでますけども、頭文字を取ったんですけども、
長い名前ですけど、これはどういうウイルスなんです
か。日本語で言うとヒト乳頭腫ウイルスって言いまして、
ヒト乳頭腫ウイルス、
簡単に言えばですね、人に感染するとですね、イボですね、水イボとか、たまにお顔に少しイボができ
る人いますけどね、
ああいうのの原因になってます。あと小さな子供が体にできる水イボも、あれもこのヒトパピローマウイルスだと思います。今全世界ですね、確か300番近くまで見つかってて、順番に番号つきます。見つかる順番に、でその中にいくつか、10種類前後と言われてますけども、非常に人に感染すると、この地球の頸がんを特異的に作るって言われてるウイルスが存在します。この研究成果をもとにですね、2008年にノーベル医学賞を、これを研究してたドイツの先生ですけども、ノーベル賞をもらってます、この研究成果で。ですからもうこの子宮頸がんの原因に関してはもうウイルス説
もう分かってるわけですね。
ほとんどがほぼ
これだと、
ほぼこれ、違うのもあるらしいですけど、ほぼこれだと思って間違いないです。分かりました。
どんな人が感染しやすいかっていうのは分かっているんでしょうか。
感染のしやすさは特には分かってないとは思うんですけども、ただ先ほどちょっと言いましたけども、やっぱりこのセックスでうつる場所、セックスでうつことが多くて性交感染症の一つと言われてます。ただ他のことでうつらなかったらそんなことなくって、さっき言った水イボなんかは接触感染もしますし、100% ではないですけども性交感染でうつって、ただですね、大抵の場合は水イボも年がけて治るように、一般的には排除されて、人の免疫が効いたりとかして、排除されて、事なきを得ることが多いんですけど、中にはさっき言ったその厄介なウイルスが感染すると、ずっとウイルスが感染してって、発症するんじゃないかというふうに言われてます。
これ例えば生活習慣でこう注意した方がいいっていうことはあるわけですか。そうすると、
いや特にはないと思います。さっき言ったようにチャンスとチャンスで、触ったらうつるっていうもんではないんですけども、結局接触感染ですので、こうやってたらいいよとかってことはないと思います。一般的にこれはもう欧米の研究ですけども、いわゆるそのさっき性交感染が一番の感染原因、
でもそうすると男の方に原因があるってことですか。
必ずしもじゃあ男の人は誰からもらうのかってことになるので、必ずしもよくこの話すると
難しいですね、この話はね。
ただですね、これはですね、今一つの謎なんですけども、女の人に今ウイルスを証明するのは非常に技術が良くなって簡単です、あなたは何番目に感染しますよっていうのはすぐ分かるんですけども、男の人はどうも、いわゆる生殖器の構造だと思うんですけども、なかなか証明することができません。
難しいです。
難しいです。潜伏場所がはっきりしない ないっていうのと、うん、まあ形状的な問題なのかちょっと分かりませんけども、うん、なかなかそういう方向が出てこなくって、
なるほどね、
まあ、そういうところでまあ紛らちょっとまあ男性がちょっと不利な、うん、あのお話になるんですけども、うん、まあそういうこともあって、うん、まあ、あの犯人探しはあんまり意味がないっていうふうに、
それは別に意味のないことになってる。
そうですね、医者としてはまあ、あのだどこでどうっていうのは、うん、あの潜伏期間もウイルスによって違いますし、うん、だから昨日感染したものなのか、うん、60年前なのか70年、うん、誰もわからないので、
じゃあ男性はその女性の子宮頸がんに変わるような病気に感染する可能性がある、
可能性はありますけども、うん、あの陰茎がんとか、うん、あの肛門がんとか、うん、まあ、ありますけども一般的には稀です。原因としては言われてますけど多くないです。
男の場合はね、
多くないです。
あの女性の場合初期症状っていうのはどういうものがありますか？
残念ながら、うん、あのないんです。あの初期症状っていうか、まあ、頸がんっていう私たちが今、うん、あの今この婦人科の医者っていうのはこの子宮頸がんを、まあ、統計に乗ってこないような先で見つけようとしてるので、うんうんうん、まあ、ほとんど症状がないと思っていただいてよくって、もしですね、うんうん、まあ、あのじゃあ進んだ場合はどうかって言われれば、うんうん、それはまあおそらく性交時の出血が一番だと思います、うん、たださっきも言ったように、うん、なんか心配だったら一番いい対策はですね、うん、あの初期病変がどうなって考えるよりも、うん、近所の先生のところに産婦人科の先生のところに行った方が簡単にというかすぐ心配除去できます。それさっきも言いましたけど必ずしもセックスしたら必ずなるもんではないんですけども、うん、ただまあウイルスはあのやり取りする可能性ありますけど、うん、ウイルスを持ってたからといって発症する人はもうすごい少ないと言われてます、うん、がんにまでなる人はまあおそらく1万人に1人ぐらいじゃない、まあ、稀です。それは稀です。
先ほどあの出血っていうワードがありましたけれども、その他にもうこれはすぐに受診してくださいっていう症状はありますか？う
ん、がんになるところは膣の中に少し顔を出してるので、うん、だから織物がおかしいとかはあるとは思うんですけども、とにかくそんななるとまあ結構進んでるので、
あもうね状況的には、ま
あ、そうですから心配であればもうぜひ
早め早めっていうことしかないわけですね、これね。
だから何もないと思っててもらった方がいいです。何かあったらもう結構厄介なので。
そうなんですね。
そういうことなんですね。
あの先週も最近の女性産婦人科に初めて行くっていう年齢がだんだん遅くなっているというお話ありましたけれども、やっぱり婦人科の検診って臆病だな、ちょっと怖いな、痛いんじゃないかなとかいろんな不安を持っている女性が多い気がするんですが、うん、まあ、そういう方に梅澤先生から一言お願いできますか？私もその一人なんですけど、やっぱ怖いなって思います、
うん、まあ、あの検診自体はですね、うん、割と、まあ、婦人科の医者が言うのもなんですけども、うん、短時間です。
あ、短い
時間。実際には簡単に言うと、うん、そのさっき顔を出してるって言われたところから、うんうん、その落ちてきてる細胞を拾ってくるだけなの でその拭う方法がですね、まあ、ブラシだったり、うん、綿棒だったり、まあ、あのスパーテルっていう特殊なあの木べらだったりするので、うん、まあ、多少は違いますけども痛みはほとんどないかなとは思いますけども。
じゃあそんなにも怖がることはないですよってことですね。であの子宮頸がんは早期に発見すれば、まあ、治療しやすいがんということなんですけど、どういう治療方法がこれあるんでしょうか？
また改めてゆっくりお話ししたいので、
来週分かりました
でお願いします、
はい、来週それじゃゆっくり伺いますんで、梅澤先生お待ちしております。
病気の予防早期発見には定期的な検診が重要です。今日の梅澤聡先生のお話を聞いてがん検診を受診しようと思った方、協会憲法東京支部の生活習慣病予防検診には大腸がん、胃がん、肺がんの検診が含まれています。女性の方の場合は2年に1度乳がん、子宮頸がん検診を受けられますので、詳しくはホームページ協会憲法東京で検索してご覧になってください。協会憲法以外の健康保険にご加入の方は加入先にお問い合わせください。
今月も協会憲法健康サポートは大事な情報ばかりです。ポッドキャストでも配信されております。またラジコのタイムフリー機能でも1週間以内であれば今日の放送をお聞きいただけます。ご家族にもぜひお勧めになってください。トベサルギャラリーホール B 協会憲法健康サポートをお送りしました。